네, 한국에선 꽃을 시샘하는 추위는 꽃샘추위다. 근데 요즘같이 꽃이 피기 전에 새싹을 시샘하는 추위는 싹샘추위다. 이렇게 말해야 될 것 같습니다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고야크노 헨신초 코토무토 가츠키오데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미데스.
사랑하노 예쁜 춘짠데스.
韓国では花に嫉妬する寒さを花妬み寒波と言いますが、最近のように花も咲く前に新芽に嫉妬する寒さは芽妬み寒波と言わなきゃならないみたいです。というふうに言いました。コッセム注意ってね、だからもう花が咲く頃になってるのにいきなり冬に逆戻りしたみたいな寒波が来ることがあるわけですよね。でそれをコッセム注意、花を妬む寒波というふうに言うわけですけど、まあ、最近みたいにまだ花も咲いてないのに寒いっていうことで、サクセム注意、こんなことはないんですけどねと言ってみた、時期的にね、うん、はい、ということで今日は囲碁館中コーナーですね。イソンギュンさんとキンミンヒちゃんの映画カシャですね。韓国ではファチャというふうに言うわけですけど、監督はピョンヨンジュ監督で、公開以来ずっとトップを走っていますね。8日目で100万人を突破して、先週末も圧倒的に1位だったということです。宮部みゆきのベストセラー小説カシャを脚色した作品。結婚式を1ヶ月前に控えていて、男性の実家に挨拶に向かう途中で、高速道路のサービスエリアに立ち寄った途端にいきなりフィアンセが消えちゃうわけですよね、
うん、そんなとこでいなくなるの？
そうそう、主人公がコーヒーを買いに行ってる間に、うん、女の子ソニョンが一通の電話を受け取るわけですけど、帰ってきてみたらいなくなってるわけね。ドアは開いてるし、エンジンもかかったままだし、携帯をかけても通じないし、もう雨が降る中コーヒーカップにボチョボチョボチョってね、雨粒が落ちてるシーンがあるわけだけど、まあ、その後もう狂ったようにソニョンを探すわけですけど、まあ、彼女の家に行ってみると全て物が持ち去られていて、相当急いで片付けた跡が残ってるわけですよ。でしかも勤めていた会社とか履歴書も全部偽物だった。家族もいないし友人もいないし、名前も偽物だってことが分かるんですよね、まあ、結局愛した彼女ソニョンは一体誰だったのかということで、元刑事であったいとこに助けを求めて、まあなんだかんだで衝撃的事実が明らかになっていくというような話ですね、まあ、これ原作が相当面白いらしいんですよ。私も読んでないんですけど、まあ、韓国で今これだけヒットしているのも宮部みゆきさんの原作自体が韓国で人気で、韓国ではその宮部みゆきの頭文字を取ってミミ女子っていうふうに呼ばれてるんですね、愛称としてね。でまあニュースなんか見てもそのミミ女子が今この韓国の映画の DVD を見て相当喜んでいるということがニュースになるぐらいに原作者の人気が高いみたいですね。
ミミ様って言ってました。
そうです、ね、
ブログのある方が、
はい、原作では刑事が主人公なわけですけど、こちらではいなくなったフィアンセの恋人の方が主人公になるわけですけど、まああのソンギュンさんというのは声が低音で甘いかっこいい俳優じゃないですか、うん、アクションとかやらせてもすごいわけですけど、この人が今回はその冒頭でミニヒちゃんとニコニコしてて、あとはもう完全に保管状態ですからね、うん、完全に狐につままれたっていう顔をして最後まで行くというまあちょっと悲しい映画ですよね、
うん、悲しい。
キミニさんは韓国の俳優としてはあまり派手じゃない顔してて、割とどこにでもいそうな感じの美人じゃないですか、うんうん、だからそういう意味でも平凡な一人の女性に降りかかった凄まじい不幸という感じでリアルですね、うん、やっぱりね韓国人の情というのが背景に惹かれてるじゃないですか。そういうこう人情が二人を取り囲んでる姿、その周りの優しさゆえに悲しみがさらに倍増しているという感じがしますよね、うん、家族的な人間関係によってつながっている、そういう中で一人の女性が失踪するという時にやっぱり二人は愛し合ってたっていうのが最後までテーマとして引いていくわけじゃないですか、まあ、それで悲しいラストが来るわけだけどね。またねこの今回の映画の舞台が結構私がよく知っている場所がロケ地でねなんかそれもちょっとリアルそうなんだよね。はいはい、ということで韓国の情の世界で日本の原作の小説がどのように新しい命を吹き込まれるかということでおすすめだということですね。それでは勉強ですね。오늘의한국말 はい、じゃあつんちゃん復習の時間です、
はい、
さあここにあります牛肉2斤です。
じゃあ여기있습니다소고기
소고기だった
覚えてない。
でも、まあ、牛肉ソコギも合ってますよ。
うん。ソコギでもいいけどね。そして、2斤です
。セコギ。
うん、そうだね。はい。2斤です。
2斤。うん。どっち？イなの？それともトゥルなの？
あとの方です。
トゥグン。
です。
トゥグニエヨ。
はい。ちょっと待って、ここでお会計しないといけないのよ。
ちゃんかん。うん。よぎ、そう、計算。部屋上。
うん、そうだね。まあ、発音の問題だけど、計算の二音があるから。
計算、ねや上。
そうだね。はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットは、スーパーシリーズの最後ですけど、会計が出てくるので、数字が出てきちゃいますね。つんちゃんの苦手なね。はい。じゃあ聞いてみましょう。안녕하세요이게전부인가요
네쇠고기값은이미지불했어요
그렇죠자모두합해서25,000원입니다
신용카드받으십니까
はい、じゃあどうですか
こんにちは、これで全部ですか
はいはい。
肉は計算しました。
うん。日本語では計算じゃないでしょ。
会計しました、
はいはい、
そうですか、
うん、
25,000円です、
うん、
指南カード
指南カードって何指南うねんのカードってこと
指南カードって聞こえたんだけ ど,
な, るほど、ねうん、なんだと思う日本語で言うと
クレジットカード
そうだねが何
パドシミカ、
うん、ということは
いいですか
そんな感じだね、うん、はいはいバッチリですねもう数字も正確に聞き取ってるしそれじゃあ韓国語で穴を埋めてみましょう안녕하세요이게전부인가요
네쇠고기값은이미지불했어요
그렇죠자모두합해서25,000원입니다
신용카드받으십니까
はい、じゃあ韓国語で
안녕하세요이게전부인가요
응아たり
ねえ、せこぎ、なんとか。早くて分かんなかった。クロッチョ、チャ、ボーズ、ハプチョ、ソイ、マン、オーチョの。
うん。語尾は。
ええよ。
うん、まあね。
しなんか、何カードですか、
クレジットカードを日本語で言うとどういう意味になるかな
知らないよ。
信用カード。
日本語で信用カードなんて言わないでしょ。
まあ言わないよ。うん、
言わないよ。
まあ仕方ないね、これはね。うん、まあでも問題なく会話にはなるから大丈夫だ。で、ハプチャソって言ってるけど、まあちょっと違うけど、それでも合ってるっていう。さすが、積み続けてるだけあるね。え、じゃあ2行目のもうすでに代金を払ったっていう話が穴になってますね。はい、それじゃあゆっくりバージョンで埋めていきましょう。안녕하세요。이게전부인가요
네쇠고기값은이미지불했어요
그렇지요자모두합해서25,000원입니다
신용카드받으십니까
はい、じゃあどうですか
안녕하세요이게전부인가요、
はい、
네쇠고기값을이미지불을했어요그렇죠자모두합해서25,000원입니다신용카드받으십니까
はい、ということですね。信用カード、信用カードですね。쇠고기값을と言っちゃって一箇所だけ残念症なんですけど、代金を払いましたじゃなくて、代金は払いましたなんですね。とすると、
カプスン。
そういうことですね。はい、ということで100点になりました。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してみてください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。こんにちは、これで全部ですか？
안녕하세요、이게전부인가요？
안녕하세요、이게전부인가요？
はい、牛肉の代金はもう払いました。
ねえ、쇠고기값은이미지불했어요。
ねえ、쇠고기값은이미지불했어요。
지불했어요。
지불했어요。
そうですよね。
그렇지요。
그렇지요。
さあ、全部合わせて25,000원です。
자、모두합해서25,000원입니다。
자모두합해서25,000원입니다
원느끼세요
네25,000원입니다
네그렇습니다크레딧카드受け付けますか
신용카드받으십니까
신용카드받으십니까
네그렇습니다아미짱다음은뭐죠
단어와표현ですね
네이
게
これがですね、이것이の縮約形です。
전부인가요
これも縮約形ですけど、전부인가요っていう、인が短くなっちゃって、니은だけになってるんですね。전부인가요ですね。
값。
値打ち、代金、価格。パチムがピュッシュの2つあるので、母音が来ると両方発音するようになりますね。
意味。
すでに、もうということですね。
지불。
支払いという漢字をそのまま韓国語を読みしたものですね。チーブルと書いて支払いです。
モード。
すべて。
ハッパだ。
合わす、一つになるということですけども、さっきつんちゃんが言ったハッチだも同じ意味になりますね。
信用カード。
はい、信用カードでクレジットカードの意味です。
パッタ。
受ける、受け付けるということで、この場合は受け付けますかという意味ですよね。はい、ということで、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
안녕하세요。이게전부인가요？
네、쇠고기값은이미지불했어요。
자、모두합해서25,000원입니다。
신용카드받으십니까？
받으십니까？はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
안녕하세요。이게전부인가요？
네、쇠고기값은이미지불했어요。
그렇지요자모두합해서25,000원입니다
원가맞다는게
자모두합해서25,000원입니다
신용카드받으십니까
はい、ということですね。じゃあ、다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、はい、〇〇の代金はもう払いました。ですね。
ねえ、쇠고기값은이미지불했어요。ねえ、생선값은이미지불했어요。ねえ、야채값은이미지불했어요。
はい。생선というのは魚ですね。だから、魚には2種類の言い方があって、泳いでる魚全般はムルコギという水の肉というふうに言うんですけど、食材みたいな感じで魚屋さんで売られているのは生存。生の新鮮の鮮という字を書いて、生存というふうに言いますよね。で、野菜は野菜。そのまま野菜というふうに発音します。続いて、全部合わせて何々원です。ですね。
모두합해서25,000원입니다。모두합해서7,500원입니다。모두합해서48,600원입니다。
はい。数字ですね、つんちゃんの苦手な。7,500원ね。7,500원。48,600원。48,600원ですね。まあちょっとリエゾンがね、チョンの二運がその後の母音にかかるリエゾンが厄介ですけど、まあできなきゃやらなくてもいい数字ですから、正確に伝えるってことは大事だよね。ということで、じゃあ、練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後に一つずつ単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて、自分で作文してみてください。ね。それが終わった後、つんちゃんが何も見ないで言うということで、台本をひっくり返して。
変わったんだ。
はい、じゃあ最初。
ねえ、쇠고기값은이미지불했어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
쇠고기。
네쇠고기값은이미지불했어요
はい
생선
네생선값은이미지불했어요
야채
네야채값은이미지불했어요
はいということですね
もう一個なんかやるんですか
そう言ってみて
네, 빵 값은 이미 지불 했어요.
はい、続いて
모두합해서2만5천원입니다。
はい、ということで練習してみましょう。
2만5천
모두합해서2만5천원입니다。
7500
모두합해서7500원입니다。
はい、12만원。
え？모두합해서何12万원
って12は何
どっちなの
12万원って聞いたことあるそんな
わかんない12万원입니다、
はい、250원
모두합해서250원입니다
はいということですね
ずんちゃん、価格が安い方が得意と見ました。
あ、なるほど。
10万ウォン超えること苦手。
そっか、言ったことないから。はい、ですね。はい、それでは。ハングムナエバン。韓国文化の部屋。まあ、前回、地政学的に見た両国の違いから、家庭原理と社会原理、その違いの発生の原因みたいな話をしてきたわけですけど、半島国家の北方系のね、垂直的な秩序意識、それがもう一つ文化論的には男性原理の文化を生むというふうに話しましたよね。男性原理というのは何かというと、競争社会で向上することをみんな目指して、善悪を厳格に区別して、そして人間関係の中で授け受けるという関係だと自分が授ける側、与える側であるという主体意識を取りやすい。これが男性原理なんですね。あと大きなものを好むっていうのなんだよね。韓国人大きなもの好きなの。
うん、大きなもの好き、
うん。贈り物とかでも迷ったら大きい方選べってよく言うよね。
日本人はちっちゃいの方がいっぱいが嬉しいけど、逆にね、韓国人は大きいの一個ドーン。うん、
ドーン。
日本人は逆に小さい方が負担にならなくていいんだけども。はい、それが男性原理であり、また韓国人の主体意識の背景なわけですけど、日本の方は今度は島国の南方系の水平的な秩序意識が女性原理文化を生むというふうに文化論では言うわけですよね。女性原理というのは平等というのが何よりも大事で、和睦することをとても大切にするので、善悪を曖昧にする傾向がありますね。みんな同じっていうのが大事なんですよ。で、あとは、小さいものを好む。縮小思考とかって言ったりするんだけど、日本の製品っていうのはどんどん小さく作ることで有名な。ウォークマンとか日本独自の文化でね、時計とか精密機械が得意だったり、小さいものに対して日本人は意識が働くわけね。それからあと、授け受けるという人間関係では自分が受ける側であるという受け身意識を持ちやすい。これが女性原理文化から言える日本人の傾向ということになるわけですね。で、ここでもいわゆる主体意識と受け身意識、これの違いについて今日から見ていくということになるわけですけど、まあ、ざっとね、一言でどういうことが起こるかというと、こういう違いによってお互いに相手をね、誤解してしまうということが起こるんですけど、基本的に日本人が韓国人を見ると簡単に判断してしまって誤解してしまうのは、とにかく韓国人がずうずうしく見えるんだよね、
うん、
あまりにも率直で自分の言いたいことを主張するし、これが文化だというふうに考えないので、どうしてもずうずうしい人、なんでこのずうずうしい人ばっかりみたいに。
無神経みたいな。
そう。人の心に土足で入ってくるみたいな、そういう。こういう印象を受けてしまうんだけども、しかしそれはあくまでもその人の性格じゃなくて、文化ゆえの現れだってことを知らなきゃならないんですよ。で、全く同じように、韓国人が日本人を見るとどういう誤解をするかっていうと、基本的に日本人はもどかしいわけね。何を考えてるかわかんない。それでよく言うのが、日本人は二重性があるんだとか、
うんうん、
いわゆるちょっとずる賢く見える。なんかこう、心で思ってることを言わないで、実は自分に対して悪いことを考えてんじゃないか、という誤解をしてしまうんですよ。
うん、
互いにこれは文化の違いゆえに相手を間違って捉えてしまってる。その人の性格はそうじゃないんだけど、そういうふうに捉えてしまうということで、それについて解明する必要があるわけなんですね。で、特に日本人は二重性持ってるなんていうのは、
本音と建前ってやつじゃないですか。
そうそう、それ、うん、日本人も知っている世界ではあるんだけど、うんうん、非常にその悪いイメージになっちゃうわけじゃないですか、うん、言ってることとやってること違うみたいな話なわけだから、どういう時にそういうのを思うかというと、例えば日本人が韓国に来て接待を受けたりするときね、うん、韓国の人は基本的にさっき言った主体意識、与えたい意識が強いので、 たくさん食べろっていうふうに言うわけですよ。接待っていうとテーブルの足が折れるぐらいの接待とかって言うけども、スラーッとおかず並べて絶対残すっていう量を揃えて、たくさん食べろっていうふうに言うわけですよ。まあにもこら、まあにでせよ、まあにチャップスせよみたいに言うわけ。そうすると日本人は、たくさん食べるしか道がなくなるわけ。受け身意識っていうのが強いので、与える主体がいると、いかに喜びを返そうか、反応を良くしようか、こういう反応を通して相手を喜ばせようっていうのが日本人の基本的な受け身意識の考え方なわけですよ。それでたくさん食べて、もうマシっそよ、ね、美味しいですとかっていうわけじゃないの。もう何か持ってくるために、はぁ、こまっすみんだ、ね、ありがとうございます、すみませんとか言ってね、謝っちゃったりしてね、何か悪いことしたのかっていう。そういう受け身意識の姿勢を見ると、韓国人はよっぽど腹減ってたんだと思うわけですよ。それで、何がそんなに美味しいんですかと聞いてきて、あ、お汁が美味しいですとかって言うと、お汁もっと持ってこいって言ってね、うん、ご飯なくなりそうで早く持ってこいって言ってね、もっとくれるということになるわけですよ。与えたい韓国人にたくさんくれと言ってるようなもんだから。そうしてるうちに、ああ、神様だ、ああ、こますみだと言いながら、そのニコニコ笑ってる顔がだんだん青くなっていってね、吐いちゃったりとかね。っていうことになってしまいかねないって話なんですね。実際私が知っている日本のお嫁さんで本当に吐いちゃったって人を知ってますね。たくさん食べろっていうし、たくさん食べたらまた喜んでくれるから、喜んでもらえるのは日本人断れないわけね。で気がついたらもう喉のすぐそばまで食べ物が詰まっちゃって、
そんなに食べたんだ、
そして吐いちゃった。これはね、韓国人にとってもショックなわけですよ。吐くんなら吐く前に言えってことでしょ。これは韓国人も気分悪いわけだよ。喜ばせようと思ってたくさん食べろって言ってたのに、迷惑だったっていうことが分かってしまう。言わなかった。ね。それはやっぱり、なんで言わないんだっていうことで、韓国人としても、日本人難しいって話になってしまうわけですよ。で、基本的に日本人は言えないんだよ。言えないの、それは。韓国人だったら普通に言うんだよ。もうこれ以上食べるとお腹が破裂しちゃいますよ、とかね。普通に気分よく断るってことはできるのに、日本人はどうしても、言えないがゆえに二重性があるというふうに見られてしまうということなんですよね。
でも言えない、
言えない、
まあ、食べることについてはもうお腹いっぱいですって言ってなんとか乗り切れるけど、洋服とか買ってきて、どう考えてもこれ着れないけど、お母さんが買ってきちゃったどうしようっていう経験ありますよね。とりあえずありがとうございますって言って受け取るんですよ。でも結局私が着ないから、お母さんはやっぱり気に入らなかったのかって心の中で傷ついてたりとか、
ね、韓国の嫁だったら、お母さんこういう方がいいのにとか言って変えてきたり変えてこさせたりするのに、
そう
言えないんで、日本人
言えない。
そしてでもかといって切れるわけでもないし、やがてわかるわけで、
そうやがて、
そしたら日本人は難しいって話になって、どうして言わないんだと、嫌いなら嫌いとはっきり言ってくれたら自分もお前にいいことできるじゃないかみたいに言うことになるのが基本的に韓国人と日本人の関係なわけですよ。まあ、いずれにしてもこういった二重性が韓国人が理解できないのは、そういった受け身意識が理解できないからで、それを知って韓国人みたいに率直になるしかない。日本人はこういうふうに誤解されるんだなと思って、もちろん気分悪くしろという意味じゃないんだけど、気分よく断る方法やはっきり言うことで逆に近くなるという道があるということを知って考えていかなきゃならない世界があるという話ですね。
韓国人はどうやっても受け身になれないんですか？
いや、受け身にならないっていうかね、まあ基本的に主体意識があるので、受け身になったとしても、主体的な受け身なんで、例えば韓国の女性とか、受け身に立つことも上手だけど、主体的に立つのってうまいよね。
もう受けて当たり前みたいな。
自分は弱いんだっていうことを強く主張できるみたいな、そういう世界があるよね。まあ、いずれにしても、主体意識って、主体意識と受け身意識の違いゆえに、互いに相手を誤解してはいけないという話の一番目の話として、今日はたくさん食べろ編をね、しちゃいましたね。はい、ということで今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。タランヘヨー。